南カリフォルニアからこんにちは。オンライン英語コーチの塩浜直子です。今回はロサンゼルス在住、手作りが大好きなペルコ・サニー・ゴルノーさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。ペルコさんは以前ライトハウスという日本人向けの無料情報誌で何でも手作りライフというコラムを14年半執筆されていました。で、私がテルコさんを知ったのもその LA とサンディエゴの合併版だったんですけれども、そこのコラムを読んで、そのコラムに書いてあったブログにたどり着いて、そこでテルコさんが家をモザイクで彩っているのを知ったんですよね。でもそのあまりに感激してしまって2016年の10月にメールを送って感動を伝えたんですよね。でもう8年も前の話なんですけど、でその2016年の年末にちょうど私と家族がちょっと LA にね行く旅行することがあったので、ちょっともしよかったら外からでもいいから見せてもらえないかって言ったら、快く受けていただいて、ね、中まで見せていただいちゃったんですけれども、もう本当に感動のでした。ではまずテルコさんのご本人に自己紹介をよろしくお願いします。
はい、皆さんはじめまして、ロサンゼルス在住のテルコ・ゴルノーと申します。本名はテルコで、日がテルのテルに子でテルコなんですけど、アメリカ人が発音するとテルコになってしまうんですね。それだと覚えてもらいにくいので、サニーというニックネームをつけて、こちらではサニーで通しています。家族はアメリカ人の夫と17歳高校4年生の娘と、あとはインコと、熱帯魚がいます仕事は専業主婦で、いろんなものを作るのが好きです。今日はよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。その手作りが好きってことなんですけれども、
はい、
いつ頃から手作りを始めたんですかね。
子供の頃から、手先は器用な方で、ミシンを使ってで袋物を作ったりとか、あとフェルトで人形を作ったりとか、あと基本的な編み物も、本を見て独学で学んだりとかしていました。で、お菓子作りは高校生の時に夢中になって、で大学生の頃には、お菓子教室に通ったりもしていて、でその頃に、都内のケーキ屋さんを食べ歩いたりしていて、でカメラを持っていなかったので、イラストを描いて、感想を書いたノートを作っていて、でそれを、就職の面接の時に、見せたのがきっかけで、レストランチェーンの会社で、お菓子の商品開発の仕事をするようになりました。
そういうことがあったんですね。
そうなん
です。なるほど、そっかそっか。はい、それでですね、LA に来るまでのお話なんですけど、
はい、
独身の26歳の頃にアイルランドに行かれたってことでしたよね。はい、そのお話を伺ってもいいですか。
はい、独身の頃に、仕事をまず辞めて2週間、アイルランドに一人行って旅行したんですね。でその頃、ベッド&ブレックファーストとか、アイリッシュブレックファーストに興味があって、まず北アイルランドに行って、で次にこうアイルランドに行って、バスで、ぐるりと一周して、またダブリンに戻って東京に戻るっていう旅行を計画していったんですけど、その頃、沢木耕太郎さんの深夜特急にすごい興味を受けていて、影響を受けていて、それで、旅行したんですけど、もう英語がとにかくわからなくて、すごくこう寂しい思いをしたんですね。で、その頃は英語の違い、アクセントの違いっていうのも全然分からなくて、今考えるとアイリッシュアクセントが分かるわけもないんですけど、でも、本当に結構孤独で、100% 楽しめなかったですね。それで、東京に戻ったらちゃんと英語を勉強しようって思ったのがきっかけで、夫に出会ったので、アイルランドに行かなければ今の私はないと思います。
なるほどね。はい、 そっかそっか。その勉強を始めようと思ったところで、何、ご主人が教えてたってことですか？そういう。
ラングイッチエクスチェンジって言って、
はあ。
そう、夫は日本語を習っていて、
う
私は英語を習いたくて、
ん。うん。
で、1時間ごとに英語と日本語をスイッチして喋るっていうふうに。そう。
あそこで偶然出会ったんだ。
まあ、偶然っていうか、
うん、そう、プログラムで。
そうです。近所に住ん
へえ。
でいたので。
あ、そうなんです か。そっかそっかそっか。で、そのご主人と結婚することになり、世界一周、新婚旅行が世界一周旅行だったんですね。
そうです。
それもすごいですよね。
夫が旅行大好きな人で、もう100カ国以上旅行してるっていうような人なんですけど、彼の考えは、仕事を引退してから楽しむよりも、若い時にいろんな経験をした方がいいっていう考えの人なんですね。それで、新婚旅行も、2人でこうそれまで貯金して、で、仕事を辞めて、家も引き払って、それで、お金がなくなるまで行き当たりばったりでバックパック旅行しようっていうことになって、で、それで始めました。25年前のことです。
そっかそっか。その普通、ほら、なんていうの、普通の考え方だと、新婚旅行ってまあ1週間とかね、ハワイとかそういう感じですけど、1 年
そう
半
で
ヶ
す
月っ
ね。
てすごいですよね。
まあ、始めた時はどれぐらいの長さになるか分かんない、本当に半年かもしれない、1年かもしれないって思ってたんですけど、
本当に結構お金がなくなるまで行き
そう
当
そ
たり渡りで行こうって 結構2人ともアドベンチャラスな人ですよね。
そうで、夫はまあアドベンチャーで、私はもともとそうでもなかったんですけど、やっぱり一緒にいると影響されるから。そうですね。
なるほど。そっか。その時、そう、その時の絵日記を、後で見せていただくんですけれども、なんていうのかな、さっきの就職活動の話でも、イラストを描いてねっていうのもありましたけど、その絵日記っていうのが本当に素晴らしいんですよ、皆さん。後で楽しみにしておいてくださいね。で、なんで絵日記だったんですか？
私は、日記っていうか、まあ、その頃は、まあ、こうカメラも本当のフィルムカメラだったし、ラップトップとかもなかったし、携帯電話もないし、こう記録ができなかったんですよね。で、何か毎日記録できるものをって思って日記を考えたんですけど、その頃に、東京に住んでた時に、もう製本教室に通っていたんですね。っていうのは、モロッコ革の本っていう、とちおり久美子さんっていうブックデザイナーの、方の本を読んで、そう、なんかベルギーで製本を学ばれていた時の旅行記みたいな本なんですけど、で、私も製本を習いたいと思って、教室を探して、習っていたんですけど、卒業制作だったのかな。で、その時に、私はこう、最初から全部の工程を作るっていうことで、中が真っ白い本っていうか日記帳を作ったんですね。それがこの本で、で、中に本当に日付と、朝昼晩みたいな感じで、作った本で、で、それで、最初は本当にただ文章だけみたいな感じだったんですけど、だんだんこう慣れてきて、あ、ちょっとイラストも加えてみたいな感じで それでずっと書いていたんですね。それで、旅行が思いがけなく長くなってしまって、で、もう作った本がなくページがなくなっちゃったんですね。それで、スウェーデンに行った時に似たような本を見
ち
つ
っちゃい。
けて、そう、それで、自分で線引いて、それでもっと
ちょっと小ぶりだ
どんどん。
けど、
そうそうそうそうそう。で、 で2つともとっても大切な本で私の宝物なので、ジップロックバッグに入れて、バックパックに濡れないようにして持ち歩いていました。
へえ、じゃあペンと、色鉛筆でしたっけ。
そうです、ジェルペンと色鉛筆で書いてました。へ
え、それを、まあ、ほぼ毎日って感じですよね。
ほぼっていうか本当に毎日
毎日いや、その製本に通ってたってこともちょっとびっくりしたんですけど私あのルリンドおじさんっていう絵本知ってます？
知らないです。
秀子さんっていう人が書いた絵本、日本語のね、あの、絵本なんですけど、ルリユールっていうのはフランス語でその、あの本を作る、あの、手拍子を直したりその本を手直しするおじさんの話で、水彩画ですごく素敵な、もう一冊の本を丁寧に丁寧にもう製本し直してずっと、あの、まあ、その女の子が頼んだのは植物図鑑なんですけど、ルリユールおじさんにこの本を持ってって直してもらうんだみたいなね、すごく素敵な絵本があるので、ちょっとそれを思い出しましたね。
あ、読んでみたいです。
ルリユールおじさんって言うんですよ。そうかそうか、なるほどね。その1年8ヶ月で601日、53カ国を 旅した後に、LA に移り住むことになったんですけど、ちょっとその日本に戻ってからのお話をお聞きしていいですか？
新婚時代は、東京に住んでいて、夫が、法律事務所に勤めていたんですけれど、その頃に、エンターテインメントの法律が面白そうだっていうことになって、で夫も、まあ、ずっと日本に住み続けるっていう考えはなくて、いつかアメリカに戻ってこようって考えてたんですね。で私も、もし移住するんだったら若いうちの方がいいと思ったので、じゃあアメリカに移住しようかって考え始めていて、で、まあじゃあエンターテインメントの法律だったら、まあ、ハリウッドしかないでしょうっていうことになって、それで、別に知り合いとかもいないし、もう何も仕事もないままだったんですけど、それでサンタモニカに、引っ越してきました。
そっかそっか、最初はじゃあ賃貸で始まったって感じですかね。
賃貸どころかもうアパートもなかったので、本当になんか 日ごとに借りれるなんかウィークリーアパートメントみたいなところに行って、それで、本当に不動産屋とかに行って、アパートないかなみたいな、そういう感じでしたね。
そっか、知り合い、そっか、ご主人は出身はオレゴンでしたよね。
そうです。
だからそっか、 LA には特に知人がいたわけでもなく、本当に、思い切って来たと。
そうです、
ハリウッドって感じ
でそうです、そうです、本当に若かったんですよね
とか日本ではペーパードライバーだった
そうです
けど、アメリカに来ていきなり運転したと、
そうです、
結構最初のうち怖いですよね、運転ってね。
本当に怖くて、もう本当に失敗だらけでしたけど、慣れますよね。でもね、
慣れますね、本当に。若いからできたってのもあるでしょうね。
そうそうそう、本当に。
そっか、じゃあ LA に引っ越してきて、そのアイルランドでも英語に苦労したとおっしゃってましたけど、その、まあ、ご主人とのその、ね、ラングエージエクスチェンジを経て少しは、まあ、上達していたと、なんとなく分かるようになっていたと。
まあ、そうですね。でもこちらに引っ越してきてすぐに、ESL に通い始めてたんですね。だけどテキストで勉強するのは、つまんないし、なかなか会話上達しないなっていうのをすぐに感じちゃって、で辞めちゃったんです。それで、まあ、仕事をしたら少しは会話上手になるかななんて思って、仕事を探し始めたんですけど、まあ、英語もできなくてアメリカに引っ越したばっかりの人を雇ってくれる場所ってそんなになくって、 でも探し続けて、でようやく、アイスクリームのベン・ジェリーズで、雇ってもらえて、で高校生に混じりながら 結構楽しく働いていました。
なるほどね、
うん、
そっかそっか。アイスクリーム、まあ、最初はじゃあスクープして入って渡す人で、
もう最初からってかもうずっとです。
ずっと。そうかそうか、はい、でもやっぱりそこで手先が器用なことが功を奏したんですよね。
うん、まあ、アイスクリームケーキを作るっていうのは結構アイスクリームショップの結構大きな仕事の一つで、
うんうん、
で、私はアイスクリームケーキ作るのが上手になっちゃったので、他の人から結構任されて、で、結構楽しく作ってました。
結構それってオリジナリティを出せるんですか、アイスクリームケーキ。
あ、出せますよ。
あ、そうなんだ、
うんうんうん、
なんか決まってるのかなと思って、
お客さんはそのアイスクリームの、種類をとあと中のなんかブラウニーにするかクッキーにするかっていうのを選べるんですけど、
うんうん、
例えばなんか文字はなんかどういう文字がいいですかとか、うん、名前は大きくしたらいいですかとか、いろいろこうやってちょっと可愛くできるんですよね。
そうか、それをじゃあ当時はそのインターネットじゃないから、
う
ん、その電話で注文を受けて、どういう風に作りたいですかみたいなのをやり取りしなきゃいけないんですよね。
そうそうそうそう、だからそれが本当に一番勉強になったなっていうか、電話ってやっぱり、ね、日本語だってちょっと怖いじゃないですか、
ね、英語で顔が見えなくて表情が分かんないから、
そうそう
大変なんですよね。
そう、
それはいい訓練になったのかな。
そうですね、うん、
いや、それやったのすごいと思う、
うん、
そっかそっか。でそれを働いて、あのその私が一番力を入れたいって感じ、そのモザイクなんですけどね。、
はい、
そのモザイクの家を買ったのはいつだったんですか。
2003年です。
2003年、そっか、
あ、2005年です。
5年か、3年に移住して、うん、じゃあ2年後ぐらいに家を買って、
うん、
最初からモザイクにしようとしてたんですか。
いえいえ、最初はもう外壁をペンキを塗って、家の中のカーペットを剥がせばもうすぐ住める状態っていうふうに思ってたんですけど、
うん、
引っ越してみて、窓のところからなんかちょっと変な砂みたいのが出てきて、なんだろうと思ったらシロアリに食われていて、で私はそういうことを知らなかったんですね、シロアリの害とかそういうこと、うんうん、で夫がそれを見つけて、で、まあ、彼はすごいこう完璧主義者なので、まあ、骨組みがしっかりしてない家はいくら表面だけ作ろうってもダメだっていう風になっちゃって、でそこから私たちのこう家の修理というか工事人生が始まったんですね。全然予想してなかったんですけど。
そうですよね、心の準備だってできてないですよね。
うん、本当に私別にパワーツールとか使ったことないかったし。
あ、なかったんだ。
うん、そうだ、別にこう木工が好きとかいうんじゃなかったから。
手作りは好きだけどここまで大掛かりなって感じじゃないですもんね。
そうです、そうです。うん、
そうなんだ、うん、うわ、じゃあたまたまシロアリがいて骨組みからちょっと直さなきゃいけなくて、うんうん、ご主人も完璧主義だったということで、でもそこからモザイクになるっていうのが面白いですよね。
うん、最初は、うん、最初、まあ、ずっと外壁の色何にしようなんて考えてたんですけど、
うん、
でもなかなか決められなくて、
うん、
でまあその時に、ずいぶん前にサンタモニカに、モザイクの家を偶然見つけたことがあって、ああ素敵だなってこうどっか頭の中にあったんですね。でそんな話をしてるうちに、知人が、あ、ベニスにも似たようなモザイクの家があるよって教えてもらって、で見に行ったら、わあ本当にこうその最初に見つけたサンタモニカの家と2番目のベニスの家と同じモザイク。
ベニスビーチって意味ですよね。
そうです、そうです。
イタリアのベニスじゃないです
よ、ね。じゃないじゃない。うん、
ベニスビーチの。ああ、うん、そうなんだ。
うん、で、同じモザイクの家なのに、うん、全然こうスタイルが違うんですね。こう一つはロマンティックな感じで、もう一つは本当アートっていう尖った感じの家で、あ、こう人によってこんなに雰囲気違って作れるものなんだなと思って、うん、いいな、私もやってみたいなって思ったんですね。
うん、
うん、 あとは、コンプトンにある、ワッチタワーっていうタワーがあるんですけど、
はい、
サイモン・ロディアっていう男性、イタリア系の男性なのかな、はい、がずっと昔にこう30年以上もかけて作ったっていうタワーがあって、まあ、ララランドにも出てきますよ。
どのシーン？
少しその LA をこうちょっとこういろんな場所
デートするところ。
そうそうそう、
はい、ちょっと私もう一回見なきゃ。
うん、
分かりました、
うん、で、それを本当に見に行って、ああすごいなって思ってそれに感動したのと、うん、まあ、あとはまあバルセロナの、まあ、グエルパークに行った時に、まあ、いいなって思ったので、そういういろんなモザイクを見て、あ、自分なりにやってみようかなって思ったのがきっかけです。
あのグエルパークってのは
何、うん、バルセロナに、ガウディの、うん、ガウディの、うん、
はいはいはい、
こう作ったパークがあって、
それ公園って
とか、そうです、ベンチとかに本当にいろんなモザイクしていて、まあ、観光スポットなんですけど。
うん、そっかそっか、うん、それでご主人ともじゃあモザイクで行こうみたいな。
うん、私は陶芸をやっていたので、お皿とかその使わない陶器みたいのがたくさんあったのと、もともとメキシコのタイルがすごく私は大好きで、
うん、
私がモザイクするんだったらそういう路線で行こうっていうふうに最初に決めて、うん、でもう本当に何ヶ月かに1回もう車にもう詰めるだけタイルを詰めて、うん、そのメキシコのロザリトビーチっていうところまで買い出しに行って、
うん、
で持って帰ってきてタイルを割って、
うん、
壁につけるっていうのを、ほぼ10年ぐらいやっていました。
うーん、今ちょっと偶然とか、あのその割るのも結構コツがいりませんか、この割とこういう大きさにするっていう、
うん、
なんか割り方のコツとかがあるのかな。
普通のハンマーを使ってまず大体割って、
うん、
でもし、ぴったりなサイズにしたいときはタイルニッパーっていうのがあって、それでパチッパチッパチッって割るんですね。
あ、そうなんだ、
うん、
じゃあそれで、まあ、自分のしたい形にしたりとか、まあ、基本的には割る。
そうです、もうストレスを感じで楽しいんですよ。
なんかお皿割るのありましたよね。
そうそうそうそうそう。うん。
そっかそっか。でも、うん、あれってほら、なんていうのかな。やっぱり原こういうデザインにするって、まあ、下敷きを下書き、うん、こう書くわけですか、テルコさんが。
シャーピーで。
シャーピーで。
うん、
うん、書いて。
書いて、
うん、もういきなり壁に書くんですか、そのシャーピーに。それともなんか最初に。なんか紙とかにこういうデザインがいいわみたいな感じで書いてからシャーピーとかじゃないんですか。
もう壁にいきなり。
あ、そう、
うん、
あ、もう頭の中にあるんだ、きっとアイデアが。
うん、私そんなに細かいデザインをしないので、シャーピーで書いても別にその通りには貼らないこともあるし、うん、
すごいすごいと思う。そうなんだ。へえ、だってほらエアバルーンというか気球とか、あとあのクライミングウォールの、ね、
うん、
デザインとか、あと鳥とか、
うん、
なんかいろんなものが、
うん、
じゃあその時に、あ、じゃあここには鳥にしようとか、
うん、
そのなんていうのかな、クリエイティビティの源が知りたいとか私は思っちゃうんですけど、もう本当に湧いてくる感じ。
うん、例えば人間の形をモザイクにするときは、
うん、
例えばまだ娘が小さかったから、うん、娘を壁に貼ってなぞってやったんですね。そうしたら将来、大きくなったときに、あ、こんなに小さかったんだなって分かって、いいなと思って、よくほら柱にこう身長書いたりするじゃないですか。
何歳の時の人型だったんですか、うん、3歳とか4歳。
小さいのもあるし、うん、外には2つぐらい大きくなってからのもあるし、
うん、いやーすごいナイスアイディアっていうか、
うん、成長記録になるから、
うん、 すごい、お嬢さんも手伝ってますもんね。
そうですね。
ね、
生まれた時からお母さんがモザイクしてるから。
そうですよね。それが普通なんですもんね。すごいですよね。で、結局、まあ、今は終わったんですか？一
そうで
応、
すね。
10年ぐらいかかったけれども終わったということですよね。そっかそっか。で、私が照子さんに出会うきっかけになったライトハウスっていうその情報誌のコラムというのは、14年半ね、続けられた長いコラムですけど、どういうきっかけで始めたんですか？
ライトハウスには、ずっと子育てコラムっていうのがあって、私の前にずっと長くコラムを担当されてた女性がいらしたんですね。でもお子さんがもう成長されて、子育てじゃなくなっちゃって、で卒業っていうことになったんです。で、編集部の方が次に子育てコラムを書ける人っていうのを探していて、で編集の方の奥様が私のブログを読んでてくださって、でご主人に「あの人はどうだろう?」っていうふうに推薦してくださって、それで編集長から私に連絡があって、それで最初は子育てコラムっていう感じで始めたんですけれど、でだんだんなんとなく手作りも混じってっていう感じで、で手作りコラムになったっていう感じです。
そうだったんですか。
はい。
じゃあ、そのコラボ始めた時はもうソフィーちゃんは生まれてたんだ。
まだベビーカーに乗せて編集長にお会いしたのを覚えてるから、歩けなかったんですね。
じゃあまだ1歳より前ってことですよね。
そうです、そうです。一
へ
番最初の話が離乳食の話だったから。
え。いや、でもすごい、一番大変な時期に始めたんですね。
でも、何か他にこう子育て以外に何かできることがあるっていうのは嬉しかったから。
確かにそうですよね。なんか赤ちゃんと2人でずっと過ごしてるとちょっとね、頭狂いそうになりますもんね。
本当に。
そうなんですね。でも14年半ってすごいですよね。だってそのね、編集部の方の奥様が見つけたブログっていうのも、この概要欄に書いとリンク貼っときますけれども、サニーズラボラトリーっていうのが20年続けたっていうことですね。本当に続けるのが苦にならないタイプですか？
そうですね。私はこう何か習慣にするとこう真面目に続ける方なので、どっちかっていうと。
じゃあ習慣の話になったところで、照子さんの毎日の習慣を聞かせていただけますか？
もう20年ぐらい、ほぼ毎朝、プールで泳いでいます。
じゃあ、朝一で泳ぐ。
朝はまず早起きして、家の近所に川があるんですけど、そこをまあ散歩して、で娘を学校に送っていって、でそのまままっすぐジムに行って、50分ぐらい、1200メートルとかそれぐらいかな、泳いで、その後にサウナに行くっていうのが毎朝のルーティンです。
すごいですね。歩くのな、30分ぐらい、1時間ぐらい。
季節によりますね。今だったら暗いから結構ちょっと、まだ寒いしな、なんて30分ぐらいの時。
何時に起きてんですか？
まあ6時ぐらいですかね。
6時、まあ確かにちょっと暗いかもしれないですね。じゃあ、歩いて、泳いでっていうので、午前中、まあ、10時ぐらいまでの、9時ぐらいに終わるのかな、それが。
水泳ですか？水泳はそうで9時とか9時半とかで、その後にサウナに入ってシャワーして。
細かいことで、それドライサウナですか、スチームサウナですか。
どっちかが混んでたら違う方に行くっていう感じ。
2つあるんだ。
2つあるんです。 でもどっちも好きです。
なるほど、なるほど。そっか、そ
水
の、
泳で体がもう冷えちゃうから、
そうですよ
サウ
ね。
ナで温まらないと。
そっか。水泳、じゃあ、日本にいた時から泳いではいたんですか？
いやいや、
こっちで。
私、実はずっと泳げなくって、で、新婚旅行の時に、夫が、夫はずっとダイビングが好きでダイビングをしてたんですけど、はい、私は泳げなかったからスノーケリングをしてたんですね。でも泳げないからやっぱり溺れちゃったらどうしようってすごく怖かったんですよね、うん、だけどなんか私がスノーケリングでこう表面をパーって見てる時に夫はなんか深い海に潜ってすごいいろんな魚を見てて、あ、いいなとか思って私もダイビングの免許取りたいと思って、はい、それで、オーストラリアに行った時に、安くこう合宿で免許が取れるっていうのがあって、それでダイビングの免許を取りに行ったんですけど、泳げないかな、まず泳げないとパスできないんですね。それで本当に足ついてなんかちょっとなんかチーティングみたいな感じで泳いだりとかして、なんとなくでもパスして、
はい、
で、泳げるようになったんですけど、今はもう本当にもう泳がないと体がなまっちゃうっていうか、うん、はい、私はこう よく冗談で言うんですけど、私はこう宗教の信仰はないんですけど、うん、水泳教を信じてるって言って、ね、そう、もう風邪はひきにくいし、まあ、肩こりも防げるし、うん、まあ、全身運動だし、いくつになっても続けられる、だから私にはとっても合っていて、もう水泳なしの生活はもう考えられないですね。
いやー、泳げなかったっていうのはちょっとびっくりでした、うん、いろんな意外な面が知ることができて、このインタビュー本当に私が楽しんじゃってますけどそうなんですか。いやいやいや、まあ、水泳教の信者ということですけれどもで LA です、その、まあ、2003年からだから21年ぐらいも LA に、ね、あの生活されてますけど、その英語でまあ、いろいろ苦労はされたと思いますけど、どういう感じで学ばれましたか？
私はテキストで学ぶんじゃなくて、好きなことを通じて英語を学ぶっていう方が自分に合っていて、うん、っていうのは、英語ってやっぱり圧倒的に情報量が多いじゃないですか。だから広く深く学べるし、うん、まあ、私は陶芸を習ったりとかダンスを習ったりをしていたので、そういうこうコミュニティみたいのを通じて、まあ、生きた英語っていうか、テキストからじゃなくって、生きた英語を学べるっていう方が合っていたかなって思いますね、うん、
そうかそうか。何かを習うときにそれを英語で習うから、その自然とその語彙が増えてったりとか、
うん、
テクニカルタームだったりとか、そういうのが頭にやっぱり知りたいから、なんか自然に覚えるっても覚えたいって思いますよね、知りたいとかね。
そうなんです、うん、私こう何かに興味を持つと、うん、すごくとことん調べて練習してすごく上手になりたいっていうふうに思う方なんですね、
うんうん、
それ で、で頭の中がそのことでもいっぱいになっちゃって、うん、それですごい頑張るタイプなんですね、うんうん、で、 できた時の達成感みたいのがもう本当に何よりの喜びで、でその趣味が私の生活に定着することもあるし、で飽きてやらなくなることもあるけど、まあ、それはそれでいいかなっていうふうに思っています、
うんうん、なるほどね。うん、でもきっと普通の人よりすごく続いてる方、続いてるんじゃない、飽きてポイじゃなくてある程度やるわけですよね、
うんうん、そうですね、うん、
やっぱり、あ、興味持つこと、うん、それをいろいろアンテナを張り巡らせて、
うん、
情報を得て、うん、あれ何でしたっけ、アイドルを作るって言ってませんでしたっけ、あの、
うん、この人だってね。そうですね、いろんなこう調べてるうちに、うん、まあ、料理とか編み物とか何でもそうなんですけど、こう大体傾向が、好きな傾向っていうのが分かってくるんですね。でそうするとその人の 書いたこととか表現しているものとかにすごく影響されて、私もあこういうふうにやってみたいっていうふうに思ってこうアイドルを作っちゃうタイプなんですよね。
いやなるほどね、で、まあ、住んでるだけでその日本語がその英語に、ね、自然にな変わるわけじゃないし、さっきのねそのベン&ジェリーズの電話の話もそうですけど、やっぱり聞きと相手が言ってることが聞き取れないとすごく辛いですよね、
そうですね、まあ、こちらに来た時に比べて、まあ、自然に聞き取りができるようになってきてるとは思うんですね、っていうのは、まあ、子どもの学校とか、まあ、病院とか、まあ、スーパーでのスモールトークとかね、そういうのもなんとなくできるようにはなってるけど、でも、不便は感じないけど、それでもやっぱり 90% ぐらいの理解力かなっていう気がこう自分では していて、でも一生多分 100% になることはないと思うんです、だけどその 10% をなんていうのかな、こう今までの経験で補えるようになってきて、でそれでいいやっていう、まあ、ある意味開き直りなんですけど、それで、毎日の生活がそれなりに回るんだったらまあいいんじゃないかなっていう感じです。
そうですよね、やっぱり私が最近思ってるのは、自分が英語を日本語と比べちゃってるなってことに気づいたんですよね、やっぱり自分が一番知ってるあの外国語って英語だから、でほら英語ペラペラってよく言うじゃないですか、それっていうのは要するに日本語と同じレベルにできることが英語ペラペラなのか、まあ、個人によってねその定義は違うかもしれないけど、自分は母国語の日本語がこんなにペラペラに喋れるのに、なんで英語がこういうふうにレベルにならないんだろうって思っちゃってたんだなって気づいた時に、なんかすごく肩の力がふーっと抜けて、あ、英語は第二外国語だしね、そんなにできる必要ないんだとか、私は映画が楽しめればいいんだとかね、そういう、あの自分ができたい英語で成し遂げたいことがほとんどできてるんだったら、もうあとはあんまり関係ない関係ないというか、最低限できればね、まあもちろん言いたいことを全部言えたらいいかもしれないけど、まあ、まあ見るからに私もアジア人だし、相手はそんなに完璧な英語を求めていないと、
そうなんですよ、
ね、そうなんですよね、
まあ、日本、日本語に日本語をね喋るときに恥ずかしいってことないじゃないですか、母国語だから、だけど英語を喋るときってやっぱりどうしても恥ずかしいっていう、間違ったらどうしようとか、なんかあの人変なこと言ってるっていうふうに思って恥ずかしいっていう気持ちってどうしても消えないけど、それがやっぱり少しずつ減ってきてるように思って、別に恥ずかしいって思われたっていいやっていう、こうおばさんの開き直りっていうのもあるかもしれないけど、そんなことを気にしてたら、まあ、アメリカで生活してられないやっていう感じですよね。
わかる、わかる。なんかいろいろ経験してるだけにわかるみたいなね。
そうそう。もっと困ることとか嫌なことって山ほどあるから、英語ができないことなんて本当にアメリカ生活の、困ったことのほんの一部ですよね。
本当ですね、確かに、そうそうなんですよ、そう本当に、まさにおっしゃる通りだと思います。そっかそっか、恥ずかしい気持ち、まあ、もどかしい、恥ずかしい、情けないとかね、そういう気持ちがあって、でだんだんその面の皮が厚くなるっていうか、心臓にね毛がボーボーになってきて、それで、そうやって生きてくっていうね気持ちでやってますよね、みんなきっとね。そっか。じゃあその英語のコミュニケーションで大切にしてることってありますか？
スラングとかカースワードを使わないっていうことは気をつけていて、っていうのは日本語でも、まあ、流行り言葉とか悪い言葉をなるべく使わないようにしてるんだから、英語でも同じようにしようっていうふうに思っています。
それとこの、ま、やり取りに関してはどういう気持ちでいつも向かい合ってますか？
人の話をよく聞くようにしていて、まずこう自分から軽く質問をして、相手にたっぷり答えてもらうっていう風にしていて、うんうん、っていうのは、アメリカ人は自分のことを話すのが好きな人が多いですよね、
はい、
で よく話すから、でその話を聞いている間に、何かこう共感できることとか共通点とかを探して、うん、で私が何か自分から言える言葉をその話を聞いているうちに見つけるっていう風にしています。そうすると自分の中で準備ができるし焦らないから、それでなんとかこう会話らしきものになるかなっていうふうに思います。
じっくり聞いてくれる人ってアメリカの中であんまりいないでしょうから、相手はすごく喜びますよね、きっとね。
あ、
何は聞いてくれるとかそれで共通項を探して、
アメリカ人って自分のことを話すことが上手じゃないですか、うん、本当にみんな話上手だなって思います、
うん、だってほらキンダーからショー&テルとかやってるじゃないですか、
うん、そうですよね
自分のこと話しますみたいな感じで、
うん、
すごいなって思いますよね、
うんうん、でも本当に
それができないからってなんだって感じで、その、
うん、
ね、聞いて分かってその人とそのコミュニケーションできれば全然いいですよね。
うん、
そっかそっか。じゃあ次のテーマなんですけども、そのゴルノー家のモットーというのがあるとお聞きしたんですけれども、お話しいただけますか？
はい、We Bought a Zoo っていう映画があって、マット・デイモン主演の映画なんですけど、主人公が廃墟と化した動物園を買って建て直すっていうストーリーなんですけれど、その映画の中で飼育係のスカーレット・ヨハンソンが Why did you buy this place? と聞くんですね、彼に。そしてその答えっていうのがこうちょっとこううんって考えた後にただ一言 Why not? と言うんですね。はい、でそれって日本語ではうまく言い表せない言葉なんですけど、なんていうのかな、こう とってもいい言葉で、私はすごく好きな言葉で、うちの壁の外壁にもモザイクしたことなんですね。で我が家ではみんな何かこうなんでこれやったのみたいに質問するとみんな Why not?と言うんですね本当に口癖のようにそうなっていて、でこの映画はもう一つ素敵なシーンがあるんですけど、マット・デイモンが高校生の息子がいてね、で彼は悩んでいるんですけど、その時に All you need is 20 seconds of insane courage と言うんですね。なんかすごい悩んで勇気が出ないけど20秒だけ勇気を出せばいいことがあるよっていう、そういう言葉なんですけど、で私もこれをこう見習って、悩んでいてちょっとできないなって思っても20秒だけ勇気を出してやってみようって思って、でいろんなことに挑戦しようっていうふうに思っています。
いや、いいセリフですねこれね、うん、All you need is 20 seconds of insane courage か、
なんかこう説教っぽくなくて、本当にこう軽いアドバイスっていう感じなんだけど、すごくこういいモットーだなと思って。
本当ですね、
いい映画ですよ、
私もちょっと昔多分ね、私これ日本で日本語字幕で見てるんですよね。
じゃあ Why not は何なんでしょうね。
ちょっとね日本に戻らないと分かんないですけど、でもワイノートって本当に私これ、ほら山エベレストとか登る人になんで登るんですかっていう時にそこに山があるからみたいな、それにちょっと近いっていうか、
そうですね。
いやワイノートもすごくいいですよね、いや その映画のいいところって、その自分のその精神状況によってその刺さるセリフが違ったりとか、
うんうんうん、
これはそのウィーボーターズーをもしテルコさんがあと10年後に見たとしたら違うセリフがね、うん、刺さるかもしれないし、
う
ん、
そうですね。
でもやっぱりいい映画って全然色褪せなくて、
うん、
やっぱり私も 2,3 年に一度は見返す映画って何本もあるんですけど、
うん、
そこで泣く場面が 毎回違うし、うん、メモするセリフも全然違ったりするから、
うん、
いやもう本当にね、このウィーボーターズはもう近いうちにすぐ見たいと思っております。
そのメモするセリフっていうところが直子さんらしいですね。
そうですね、でも癖でね、もうね、そうそう。じゃあ次にですね、テリコさんが好きな映画と映画を教えていただけますか。
はい、私はラブコメディが大好きで、うん、中でも何度見ても飽きないのが、ブリディット・ジョーンズ・ダイアリーの3部作なんですね。で、来年の春ごろに、新しい4作目ができるので、それがすごく楽しみです。
これ10年ぶり15年ぶり以上じゃないですか、これ。
そうなのかな、
うん、でヒュー・グラントが好きなんですよね。
そうなんです。そう、ヒュー・グラントのファンで若い時のね、まあ、今も素敵ですけど。
でごめんなさい、うん、ヒュー・グラントが好きでブリジット・ジョーンズ・ダイアリーを見始めたんですか、それとも。
あ、そんなことはないかな、まあ、ブリジット・ジョーンズそのものもストーリーがも
う
大好き。
なるほどね、
うん、それでヒュー・グラント出てるもう一つ違う映画で、うん、ミュージック・リリックスっていう映画があって、
うん、
まあ、70年代にヒットしたこうバンドのスターが売れなくなって、こう過去の栄光にすがっているっていう主人公の話なんですけど、
うん、
その映画、2007年だったのかな、うん、で私がまだ妊娠してた時に夫と映画館に見に行ったんですね、うん、でそれでお腹の子供が女の子だっていうのがちょうど分かって、名付けを考えてたんですね。でその時に、ドリュー・バリモアの略がソフィー・フィッシャーっていう名前 で、ああいい名前だなと思って、で同じ名前を娘にもつけました。
そうか、ソフィーちゃんもそれは知ってるんですよね。それは知ってるんですよね。
知ってて結構恥ずかしがってますけど。ラブコメみたいな。
そうなんだ、うん、いやそっか。じゃあ映画以外のそのテレビドラマは、はい、どんなものが好きですか。
はい、最近は、ギルモアガールズを見ていて、もう20年以上前のドラマなんですけど、こちらではすごいカルト的な人気があって、でそのためのポッドキャストがあったりとかして、どうしてそんなに人気あるんだろうって私もちょっとこう疑問に思ってたんですよね。それで、まあ、ネットフレックスであるのでちょっと最初から見始めたんですけど、あ、これがまた面白くって、で同じ年代のこう娘がいるせいなのかもしれないけど、あ、分かる分かるっていう感じ で、うん、で、まあ、全部で7シーズンあるんですけど、今まだ3シーズン目で、
うん、もう
夢中になって見ています。
へー、やっぱり共感ポイントが多いとね、いいですよね。
そうですね、
うん、その時こう言えばよかったのかってありますもんね。私はあるんですよね。そのギルモアガールズの、うん、お母さん役の、なんだっけ名前、うん、レイチェルじゃなくて、その女性が出てるペアレントフッドっていう、うん、ドラマもすごくいいんですよ実は。
あ、見てみよう、見たことない、
うん、そう、それバークレーの方が舞台で、
うん、
やっぱりその子育てとかいろんなその夫とのいろんな軋轢とかいろんなことが出てきて、すごくね、
うん、
セリフの一つ一つがいいんですよね。
あ、本当に、う
ん、シーズン 5シーズンぐらいでそんなに多くないんで、うん、ギルモアガールズの後はぜひね、
うん、
見ていただきたいなと思います。
綺麗な人ですよね。
そうそうそう、本も出してるんですよ、うん、彼女。
あ、そうなんだ、
うん、そうそう、ね、やっぱもう映画とかねドラマの話になっちゃうとちょっと止まらなくなりそうなんで。ね、 いやでももう50分ぐらい経っちゃったので、じゃあ最後にね、この番組を聞いてたり見ていたりしてくださる皆さんにメッセージをいただけますか。
はい、手作りでも英語でも、何でもそうなんですけど、興味を持ってやりたいと思ったら、後回しにせずに、失敗を恐れないですぐにやってみるといいと思います。っていうのは、できない理由を探してやりたいことを後回しにしてると、チャンスも逃げちゃうし、興味そのものもなくなってくるんですよね。で、人生は短いですから、やりたい時にやるのが一番いいんじゃないでしょうか。
確かにおっしゃる通りですよね。はい、いや、その生き方を体現されてるテルコさんに本当に私はいつも感銘を受けてるんですけれども、テルコさんのブログはもう今、ね、更新はしてないんですけれども、そのサニーズラボラトリーのリンクと、あと今はインスタでね、いろいろ作品とか、お菓子とか、手作りの編み物のセーターとかを出してらっしゃるので、それのアカウントをリンクを貼っておきます。あと、そっか、あれか、ライトハウスによる、ライトハウスのコラムもバックナンバーが見れるので、興味のある方はリンクをたどってみてください、ね。では今日は、ね、長い時間、ね、インタビューに応じていただきありがとうございました。
こちらこそ楽しかったです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。